本日もプロジェクトワンサイズをご利用いただき誠にありがとうございます。和也浩二と中澤雅友が喋っているだけの何の変哲もない番組ですが、皆さんの日常の塩ひとつまみになっていることを願います。それでは今日も明日もご安全に。
今日は同窓会気分で行っちゃうよ。
ワン、
ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。
どうも、プロジェクトワンサイズのまとめ役で末っ子アルビノエンターテイナー和也浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、プロジェクトワンサイズのマスコット、兼ペット中澤雅友です。
そして今回はこの人も。
どうも、プロジェクトワンサイズの彗星の周期で回ってきてます、平井正幸です。
彗星の周期時々見える。
そう
ヒューンって、あ、来た
っ
つって、どうし
たまたどっか行っちゃったん
だ。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回も楽しくおしゃべりしてまいります。
はい、というわけで
改めまして、まあ誰だ。
はい、私だ。
お前
誰だ。
あ、どうも、平井正幸です。ワンサイズ最初から
OB
聞いていただいてる方にはお久しぶりです。初めての方はじめましてです。
わ、来ましたよ。
来ましたね。
来ましたよ。もうね、もう始めた頃はね、ゴミとチリとクズみたいな3人組だったんだけど、
本当そうだよね。
もういつの間にか ね、この声優さん2人、
ね、
とクズの僕という。
いや何を言ってるんだい、カスヤ君。
チリも積もればですよ。
そう、チリですよ。
チリが積もっただけかい。
まあ、チリっていう本質は変わってないかもしれないんだけど、
チリがサラサラサラサラってなる。いや、本当にね、改めてプロジェクトワンサイズが10周年ですよ。
そうですな。
10歳、
10歳、
もう10歳ともなればね、生意気盛りですよ。
そうだよ、私反抗期だよ。
そんな、
僕だって10歳の頃だもんね。小学 3,4 年生ぐらいの頃から、うん、僕はなんかちょっと小説の真似事とかを書き始めていた頃ですから。
10歳ね、漫画の真似事をし始めてたかもしれない。
漫画の真似事ね、多分ヒーローの真似事はもっと小さい頃からやってただろうけど、
小さい頃からやってて、く期間が空いて今ナウみたいな。
平井もね、ちょっと10歳の頃かな、なんかおじいちゃんに、僕声優になるって言って、声優に就職するには勉強せなあかんよって言われて、デパートの声優って勘違いされたっていう。
そう、それをね、思い出がね、全く同じエピソードをね、6、7年前ぐらいに多分話してるんだよね。
話してる。
すごいよ。
今でも母と会話するとそのネタが出てくるからね。
俺ついこの間、それこそ、声優さんがそのデパートの声優っていう時ってどんな気分なんですかって言われたことがあって、いやどんな気分も、まあ、似てるよなぐらいしかっていう話をして、
まあ、音は一緒だね。で、結局ね、もうちょっと前から冗談みたいに感じてたんだけど、僕が18歳で大学に入るでしょ、で2人と出会うでしょ、
そうやね。
そこから16年ぐらいになるわけで、もうすぐ。もうね、本当に人生の半分ですよ。ユーたち。
すげ
え。イエイ。
本当ね、友達に言われて改めて気づいたけどね、もう10年もこれやってたら、本当割と 家族よりも話してる。
いや本当そうだよね。
まあ確かに、ね、
なんだったらもう実家いないんだから。
そうそうそう、一人暮らし始めてももう僕もほとんど10年ぐらいだし、実家なんか帰んないから1年に1回かそこらぐらいしか、
月に 2,3 回会ってれば十分だよな。
もうね、もうだから中澤さんって、カスヤにとって何なのみたいな話を聞かれたの。ちょっと、いや、彼女じゃないけど、ただの男友達だけど、彼女に聞かれたら、それはそれでちょっと困るけどね。何なの
私と、
そう、彼って何なの
どっちが、うにゃうにゃ。どっちなの、
うん、聞かれたら、ちょっと困っちゃうけど、でも本当に、今改めてね、友達から聞かれても困ってさ、まあ、友達、になったこともあったし、でまあ先輩後輩でもあったし、なんだろうねっつって、
なんだろうね、
仲間だよって言ってた、
言ってた、
まあ、っていうか、
いや本当、
一番近い表現だよ、
そうだね、なんかね、だから友達と仲良くやってるねみたいなこと言われるとちょっと腹立つぐらいこうなんかここにプライドがあるわけで、慣れ合いでやってるわけじゃないからっつって、
同志。
なんかほんとね、なんかね、ずっと、その、まあ、言ってもさ、プロジェクトワンサイズだけじゃなくて、本当に中澤雅人という、中澤雅人さんは、本当にもうね、この10年のうちにさ、どんどん突っ走って前へ行って、こう、いろんな階段をね、着々と上がり続けていくわけですよ。
何度も転びながらね。
そう。それをだから、別に、その、まあ、声優中澤雅人というものを全て、僕らが作ってたわけではなくて、その声優という世界はそれはそれで中澤さんが作ってて、でも本当時々会ってそっちはどうよなんて言いながらね、こうなんか なんて言うんだろうね、合流地点があってさ、このプロジェクトワンサイズというところに、で僕も僕でサラリーマンやったり無職になったりアイドルマネージャーやったり無職になったり、まあ、結局無職だったりこの
10年の遍歴を
僕は僕の人生を歩みながら、で僕も最近こんなんでさって話しながらやってきた10年なわけですよ、だからなんかねもうそうこうただの友達では一切ないなんか特別なものですよ本当に、存在としてね、
やっぱり10年は短いようで長いよね。
そう。
長い。
あっという間に感じてる。まあ、今も。
今この状態だとね、10年、あ、10年経ってんなってぐらいだけども。
まあ、顔合わせりゃね、本当にいつも通りで、いつも通りだから、ね、おうおうっつって。
でも長いよね、期間としてはもう。
すごいよ。
10年か。
10年だよ。いつも言ってるけど、
ここのとこずっとみんな言ってるから、ちょっとだいぶ聞いてる側は触笑気味かもしれない。
そうだよ、だって小学校6年生の子がもう就職するわけだから、10年なんて。
もう立派になって。
まあ就職するのかどうか知らないけどね。
ね、
それはね、本人の意向
だから、ね。就職活動大変だしね、いろいろあって。
ちょ脱線してる、脱線してる。ものの例えだから。
そうだよ、だってさ10年で僕がもう小説書き始めたりとか中澤さんが漫画の真似事を始めたりとか、平井さんが声優みたいなやつをやってる、時から10年経って、もう成人式の時期になるわけだよ、10年なんて、それはね大きいよ10年って、
なかなかね
いろいろありましたよ、
いろいろあったな、
本当に思い返せばいろいろ、僕ねそのパソコンをさ去年ぐらいにちゃんと新しいのまた買っていろいろやってたのもあってちょっとこうデータの整理とかをしてたら、あの一時期ものすごい中澤さんと倹約になった頃のテキストが残ってて、あーつれーって思って、あーつれーなーつって、もう本当それぞれさ10年間の中でそれぞれの考え方とかさ成長の過程があるわけじゃない、で、まあ、だから本当もうピタッと息が合ってる頃もあれば、なんかちょっと方向性本当違うんだよみたいな感じで、なんかあったこともあってさ、
そうね、
すごいもんだなって思って、
引きこもごもですな、
そうそう今引きこもりだなって言われる、引きこうなっちゃったけどね
もごも
そうだからねもう考えにふけますよ今回は、 完全に、
うん
まあね、何でもいいよ、思い出話をもう思う存分、
うん、
面白くなかったら後でカットすればいいわけだから思い出話をいくらでもっていうのをね、うん、まあこう喋っていこうよって話なんだけども、
うんうん、
もう久しぶりのつっても1年そこらだけど、なんか平井さんがレギュラーじゃなくなって、
う
ん、どこかへ旅立って、うん、僕らの見えないところに行ってしまって、
うん、死んでるみたいないるいるいる
で
いるいる、
そうそのまま
少なくとも SNS 上じゃしょっちゅう確認してる
でポッドキャストではさ、まああのまあ、1年ちょっと前ぐらいに平井さんが三色丼ぶりをまあ卒業して、
うん、
でプロジェクトワンサイズから手の届かないあちらの世界に行ってしまってね
生きてる生きてる死んでるみたいに言うな、なんその
でもその10周年を記念したプロジェクトワンサイズテンスイベントで、うん、こうゲストとしてさ、
そうだよ、
出てくれてさ、
うん、
ね、あの3人のしょうもないやり取りとかも、まあ、みんなに見てもらってさ、見てもらって、ポッドキャストでも聞いてもらって、
こんなんだったんだこの人たちみたいなのすごいあるけどね、
そうそう、でしばらくまた経ってさ、
うん、
で今回ね、もうせっかくもう僕らの記念なんで、
うん、
出てくださいよフェザードの平井さん、出てくださいよっつって
そうですよフェザードの平井さん、
あ、うん、どう
ギャランティーはちょっと出せないですけど出てくださいよっつってで、まあええー、よっつってさ、
うん、
でもう本当にただ遊びに来てもらおうって思ってたんだけど、うんうん、もうそんな平井さんもね、気を使ってさ、
何
ケーキを買ってきてくれましたよ
本当だよ、本当にこれ、これ見てこれ、
見てこれ、超美味しそうなイチゴ、超美味しそうなイチゴ、
うわベリーとか、
そういえば
僕ね、あの、うん、ちょっと前にね、まあ、うん、フルーツアレルギーを発症しまして、
はい、
まあ、フルーツっていうのは基本的に食べないんですけどね、まあ、すっごい美味しそうなイチゴ、
美味しそうでしょう、
イチゴ
美味しそうでしょう、もう
イチゴのケーキを、ね、
イチゴのショートケーキなんですよ、買ってきてくれ
ましたよ、カセカセ見てこれハートのクッキーに書かれてんの、
そう
ワンサイズ祝10周年、
うん、
これはカスヤに食べてもらいたい、
ほんとね、まあでもね、うん、もう10年の付き合いもあればね、2人も知ってると思うけどね、うん、まあそのクッキーとかはそう好きではない
し、
口パサパサになるから、
そうそうそう、今なんだったらあのそのヒゲに結構まとわりつくよね、
そうそうそうそう割とね、こう昔から僕はほら、あのいただき物とかがあっても、うんうん、まあ、クッキーはいらないわっつって、
うん
っていう、すごいもう気使ってくれてさ、ほんと、買ってきてくれましたよ。
ね、これ食べられるんじゃない？
ああ、あの、なんかハーブみたいなの。
でね、カスヤごめんと。ちょっといちごのケーキしか手配できなかったからごめんっていうのと合わせて、うん、僕には別にね、この、ドーナツを買ってくれた。
おぉ、
僕はね、ドーナツ好きだから。
うんうん、
よかった。
うん、ドーナツを買ってくれたから、うん、まあ本当もう今回は同窓会気分ではしゃぎながらやっていきますんで、
うん、本当行こうよ、
まあ食べながらやってもいいですよ、
お、
うん、もうゆったり、
うん、
じゃあ
ゆったり和やかに
食べちゃおうか、
だからフォーク2つなんね、
そうそうそう、
しょうがないね、
食べながら喋っていきましょうよ、
はいはい、
でまあ食べ始めるところを脇目で見ながら早速あれですけど、
うん、
久々だからさ平井さんさ、
うん、
まあ、平井さんの最近どうよみたいな話も増していきたいわけですよ。
そうだよ、そうだよ。
ああ、最近ね。
そう、僕らの元をね、
はい。
こう、すっかり去って、
うん。
一切連絡も取らなくなって。
一切、まあまあ、そんな頻繁には取らなくなったけどね。
うん。本当ね、何してるか全然わからないからさ。
ワンサイズの LINE もそんなにね、何も言わないからね。
まあまあ、あの、ワンサイズの LINE グループは基本的に事務連絡しかほとんどしないからさ。
連絡することなければ別に確かにね。
そう。二人が連絡し合ってるなっていうのを、
そうそうそう。
そっと旗から見てる。
そうそうそう。
ああ、中澤また10分遅れんのな、みたいな。
そうそうそうそう。
いつも通りだ。
プロジェクトワンサイズのね、この次回収録の打ち合わせとかは一応プロジェクトワンサイズの LINE グループでやってて、
うん、
平井さんもそこにずっといて、
そうそう、
でもあの収録特に関係ないからこれまでは、うん、だからなんか既読にってなってるのを見ながら、
うん、
平井さん見てんのなって思って
見てくれてはいるんだなって思って
既読1が僕か中澤かどっちだ
ろう。そうそうそうそう。
どっちが先に。
そうそう。
なんか急な要件の時僕見ちゃったけど大丈夫かな。
そうそうそう。
そんな。
っていうのもありながらね。
あ、うん、でも本当に今年1年はもうめっちゃありがたいことにちょっとアニメにも本当にちょこっと出させてもらいまして。
ね、あ、どんな どんなオカマさんだったっけ、笑い。
ああ、そうね。そう、ちょっと、マギシンドバッドの冒険っていうのに、最初、その、第1話に、あの、兵士役で、ちょっと出演させていただきまして、で、最終話のスペシャル回で、最終話とその一つ前が一緒になった回で、ほんのちょこっとですけど、あの、オカマというかね、あの、主婦役でね、あの、出演してましてね。
いやまあね、アニメにも出始めて、本当に中澤マスも駆け上がっていって、階段をまた後を追うように駆け上がっていくわけですけども。
そうね、そうね。
なんだったらアニメ方面だけだったら僕のことを圧倒的に追い越してるからね。
マジで？そんな。いやいやいや、それはね。
まあ、地上波アニメね。
そうね。うん、
大事なところだけどね。
あと、なんだろうね。そう、アニメイト店員もね、やらせてもらいましてね。月歌のジアニメーションで、
アニメと店員さんでしたよ、
うん、そうそうそう、黒田白田っていうウサギの着ぐるみをこう、
うんうんうん、
こちらですみたいな引っ張ったりとか、
なんかね、妙にリアルだった。
妙にリアル。
これまでちょこっとやってたバイト経験とかが生きてたみたいで、
いやもうバッチリね、
妙にリアル、
うん、実際のね感情ね。本当に。あと、いやー、喜ばしいことに、名探偵コナンにも、
ちょっとだけ、ね、
まだ容疑者役ではなかったんだけどね。
容疑者はね、そうそ
うそう。見れなかったけどね。
いやー、もうありがたい。本当に。まあ、今年は、まあ、そこで、うん、来年ちょっと、もっとどんどん行けたらなって、希望ね、希望。そう。そう。
そう。
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 やっぱね、でもやっぱ積み上げていくしかないしね。
そうだ
ね。うん、そうだよ。
しかないからね。
で、ここに来てやっとさ、うん、まあ、平井さんとは、いい意味で、その、ちゃんと距離を置いて、冷静にこう、うん、冷静にというか、まあ、声優さんとして、こう、付き合ってきた仲だから、なんか、多分、初めて、まあ、もしかしたら最初で最後かもしれないけど、初めてここで多分なんか声優さん同士で話せることもあるかもしれないよ。
うん。
ああ、そう。
声優さん同士としてさ。
なんだろうね。
言ったら、その、まあまあ、僕らとよく話をしていた頃は、声優さんの卵さんだったわけですよ、平井さんは。
はい。
でももう、しばらくの月日が流れ、
うん、
で、心の距離も空き、
うん、
割と知らない人
心の距離
どうも中澤さん、
よそよそしくなり、
中澤です、今日いいですね、
あって
ちょっと、うん、でもちょっと曇り始めてるけどね、
あそうですね、ちょっと晴れますかね、明日ね、
絶対よそよそしい二人でもそんな風には喋らないで、だからさっきも言ったけど、うん、別々のところでそれぞれ歩んでみてさ、
うん、
でまたこう再合流の今とかはさ、
うん、
もしかしたらなんかちょっとね話せることもあるかもしれない、
ああなんだろうね、
なんだろうね、うん、事務所の居心地どう、
ああ
フリーランスさんとね、所属さんとして ね、
まあよくしてもらってるから、うん、まあまあまあ、でもそうだね、なんだろう、やっぱりこう次がこうね、お仕事を決まるか決まらないかっていう、
うん、
そのそわそわ感っていうのが、
ね、
もうやっぱり尽きないっていうのがね、まあ、それとのもう長い戦いというか、
もう自分との戦いだよね、
そうだね、
やっぱりこう何か、あ何かこうね、やっぱりこうなんか公言できる、
うん、
もう公開 OK ですって言われるまでのものだったりとか、なんかこっちで収録してると、収録終えてると、ああ、もう、みんなにこう、発表できるまで待ってもらってるから、もう、ああ、もう、こう、喜んでもらえるって思って、さらに頑張れるんだけど、それがちょっと、ストックがない時に、どう自分のモチベーションを持っていくかっていうのがね。
そうね。
それがちょっと今、いや、それこそ中澤がもう、常日頃こうぶち当たってたところだと思うんだけど、うん、それがようやく僕にもあって、
うんうんうん、
なんか
きついよね、
ああもどかしいけど、でもやっぱりこう待つしかないというか、うん、ね、そこが
さ、
う
ん、そこら辺はさ、やっぱ僕はまず、うん、あのなんかあ こう苦しいこととか嫌なこととか楽しいこととか、うん、こうここで話すことができてるわけよ。
うん、
ワンサイズポッドキャストでね。
うん、で結構そこでもう吐き散らしたりとか聞いてもらったりとか自慢したりとか笑ったりとかしてんだけど、
うん、
平井普段どこでそういうなんつーの、
うん、
こう危うい気持ち
を
なんかこう支えてる、うん、
あんこだね。いや美味しいあんこをね食べに行こうって、
まあ、確かにね、
それがね僕の心の支えだって。
なんか何もない頃に、うん、ふとあんこツイート上がってるよね。
うん、
なるほどね。
ね、うん、もう最近本当に
食べよう。
あどうぞどうぞ。それこそまあこの間あのハロウィンの時にもうちょうどまあ寒くなってきた時期だったから、
うん、
あこれはちょっとあったかいもの食べたいなって思って、
うんうんうん、
でぜんざいもいいけどやっぱりこうちょっと前に食べた、うん、あの
あんこう鍋、
あんこう鍋、
うん、
あんこう鍋は食べたことない。
いやあんこってついて
る。あそうだね。うがうがつく、ね、あそうそうそう、
小学生の喋りかよ。
それで
プロの声優2人なんて空気だ今の。痛い痛い痛い痛い痛い痛いっつって
胸が痛い。
もう冷たすぎてピリピリしたわ本当に。
で、あのあったかいおはぎを出してくれるお店が、うんうんうん、出来たてのね、うん、ほかほかのおはぎを出してくる、あの有楽町の糸市屋の1階にね、
うんうんうん、
あの甘味おかめっていう、
うん、
あのお店があるんですよ、
うんうんうん、
そこに行ってあったかいおはぎ食べて癒されようって、もうようやくこう行けたわけですよ、
うん、
そしたらそのまあ種類が3種類あって、
うん、
普通のあんこのおはぎ、
うんうんうん、
きなこのおはぎでごまのおはぎがあって、
うんうん、
あもうこうなったらこう全部食べようって思って、
うん、
3つ頼んでお願いしますって言って注文して、うん、座った席にの隣がカップルで来てて、
うんうん、
なんかカップルさんがいて、
うん、
で
なんだよ食う前から熱々じゃねえかよっつってな。まだ食べてないけどごちそうさまですっつってな。
まあね、
な
もういいないいな、
向こうからおすまつさまですって書いて
まだ会話してる、
カッチーンって来てるね。
こらこらこら。でまあ隣は隣で、まあ、楽しんでるわけですよ、
うん、
でまあ彼女さんの方があのなんかおはぎを2つ頼んで、
うん、
で、ああ私ちょっとおはぎ2つちょっと食べきれないわみたいなこと言ってて、うんうん、大丈夫だよ、あその彼氏さんがね、
うん、
大丈夫だよ、あの持って帰ればいいよって言ってなんか言ってたのを横目に、
うん、
こう
3つな
出てきた3つのおはぎをパクパク食べてたら、うん、食べ終わった後にごちそうさまでしたって言って、
うん、
じゃあお会計行きますってやったら、
うん、
隣の彼女さんが、うん、あすごいって言われてしまった
あ、3つ食べた、
3つ食べられるんだみたいな、
おはぎだからね、思ったより、うん、多分その女の子の思ったよりでかくて、
まあボリューム
あれ2つ食べられなかったわって思ってたら、隣の人1人で3つ食ってるわて
しかも1人でっつってもうなんかあどうもみたいな感じで出てきてしまって、
うん、
やけ食いじゃねえかよ。
やけ食いじゃねえよ。ちゃんと癒しのね、
うんうん、
美味しいございましたっていう。
まあ ね、そういった意味では本当、
うん、
今となっては存在すらみんな忘れてるだろうけど、プロジェクトワンサイズコラムの、う
ん、
あそこであんこが生まれて、うん、あんこ平井が生まれてよかったですよ、
うん、
バズーカ山寺みたいな感じであんこ平井になってこと、うん、
あんこって意味合いが変わってくるけど、
あんこにする
ほらほら意味合いが違ってくるよ。
でもまあ本当だから、うん、まあそういうね、誰しもよりどころみたいなのあるだろうけど、うん、これがプロジェクトワンサイズですよ。
そうね。
本当に。
うん、ケーキ美味しい。
ね。
うん、
で、そうそうそう、もう今更だけどさ、
うん、
この、まあ、前回のポッドキャスト配信でも宣言した通り、
うん、
テーマソングをリリースしてから、
うん、はいはい、
もうテーマ曲自体もポッドキャストを変えて、
うん、
で、まあ、あの曲をどう使うかって言ったらちょっと構成自体も変えようって 僕のイメージの中ではあったので、うん、もうその番組構成自体も全然変えたわけですよ、う
んうん、聞いたよ曲。
曲ね、
うん、めっちゃキラキラしてるね。
ああ、うん、もうなんか少年たちみたいな感じでしょ。
そうそうそう、2人の声がね少年っぽいよね、う
ん、イメージは
イメージイメージ、
まあ、プロの声優さん、うん、中澤雅人さんだし、うん、いつまでも頭の中が子供な僕だし、
うん、ああぴったり、
そう
そうね、いいのかい？
そうね。そう、僕はね、うん、もうここ、うん、
恋に恋したい脳みそだから、
ね。今、33歳、冬。うん、
今ね、33歳。
うん、古い。相変わらずやりづらい。その、33歳冬にして、うん、僕はもうね、だいぶ誇ってるよ。
うん、
もう30超えたあたりから結構悟ってるんだけど、うん、まあ、心も気持ちも若くいて、で、若い人も楽しめるように、ずっとエンターテインメント、うん、コンテンツ制作、アウトプットをし続けている自分がいるんだから、
うん、
別に、無理して若作りする必要もないけど、無理して、年相応に、こう作品とか、
うん、
まあ、自分という存在自体も作品としてね、うん、作品を老けさせていく必要もないなって思う。
そうね。
そう、だから、ずっとさ、この、自分、今の自分のできる、まあ持っているポテンシャルとか、うんうん、キャパシティっていうのは、割とこう、つどつど自覚をしながら進んでいくわけじゃん。
うん、
で、そう、声質的にはこういうところがあるからこういうことができるなとか、
うん、
まあ得意ジャンルはここら辺だなとかって思って、なんか、客観視しながら今の自分のキャラクターっていうのをこう、手にしていくような気がしてね、
うんうん、
だから昔は若いのに頭の中しっかりしててって結構言われて、あ、そういうもんかって思ってそのように生きてきたけど、今はやっぱりいい年してくだらないこと考えるんだねって言われるのも好評、いい評価としてもらったりするから、
うん、そうね、
じゃあ今の自分は今の自分らしくていいじゃない、うん、っていうのをやってるね。
うん、
うん、いや、いいんだよ全然。
だね、
そう、子供っぽさっていうのも何でも自分らしさとしてちゃんと捉えられたら、うん、そこはもう楽しんでいけるわけだから。
うん、そうね。あ、全然話ちょっと変わるけど。
どんどん鼻血変わっていこう。
あ、鼻血がね、
うん
うん。緑色にね、
うん。そう。
そうそうそうそう。話変わるけど。
変えて変えて、すぐ変えて、すぐ変えて。
中澤さん、黙っちゃったじゃね
あの、久々にトップを狙いを見たのね。
はいはいはいはい。
で、あの、まあ、話的には、あの、宇宙ロボットものなんだけど、うん、ざっくり言うと。
急にね。
で、あの、その中に出てくる、浦島効果って言って、宇宙の果てに行っちゃうと、うん、あの、地球の時間よりも、あの、短い時間、長い時間を過ごし、
うん、
あの、過ぎてしまう。
そうだね。
それで、あの、まあ、主人公のね、あの、女の子が、
うん、
あの、同級生の子と、
友達とね。
友達と、うん、あの、どんどんどんどん年が変わってっちゃうって、うんうん。で、でも、あの、同級生の子は、あの、応援してますって、まあ、子供もできて、あの、大人になってみたいな、そういう、まあ、ざっくり言うとそんな感じの話がある、うん、エピソードがあるんですけど、うん、それを見てて、ああ、なんか、自分って、浦島効果なんかなって、ちょっと、思ってしまって。
どっち？
どっち側っすかね。
のりこ側。のりこ側。
はいはいはい。
のりこ側なのかなって。なんか、の
りこはどっち？
のりこはパイロットの方。
そうそうそうそう。
あ、老けてっちゃう方？
違う。
あの、時間を多く過ぎてしまう方。
あ、だから老けて、え？
置いてく側。周りを。
そうそう。周りが老けていく。
ああ、
うん。だから、なんか、自分はこう、これやるんだって言って、なんか、いつも変わらず、なんか、変わらないことを追い求めてやってってるんだけど、やっぱり周りは、まあ、大人になって、まあ、子供もできて、なんか、まあ、年老いて、みたいな。まあ、自分も年は追ってくんだけど。
単純に年齢自体はね、
うん、
重ねてんだけどね。
やっぱりその、周りの流れから、まあ、一つ、出てる。
うん、
っていう感覚は、あ、同じだなって思って。
いやー、ほんとそうですよ、
うん。
そのまんまですよ。
うん、
もうね、33歳の大人はね、うん、こんなフラフラしてる場合じゃないし。
ほんとですよ。
で、っていうのを、 シャインボイジャーで書きましたね。
ね。書いた。あったね、
うん。そう。夢を追ってるって不思議なもんですよ。うん、感覚がちょっと不思議。
まあ、それこそさ、うん、あの、声優の話になるんだけどさ。
うん。うん、どっちのスーパーの？
あの、声の、
ね、価格破壊のね。
あ、
う
ん、
そうそうそう、価格破壊、ね。価格破壊、まあ怒ってるけど、ね、
テンポ上げてこう、テンポ上げてこう。
ほら、僕たちってさ、それぞれ憧れの作品とかさ、うん、好きなものがあって声優を始めてるわけじゃん。
うん、
で、それはやっぱ、その、アニメであったりとか、ドラマ CD であったりとか、うん、なんかそういう、その当時、主流だった、こう、メディアに触れて、もう、その憧れであったりとか、夢を叶えるために声優になろうって言って活動し始めたりしてるんだけどさ、
うん、
今って、その、それこそ、声優の、じゃメインコンテンツって何なのかっていう。
ああ。
確かに。
まあ、それこそ、いや、今でもやっぱアニメであったりとか、吹き替えであったり、うん、ドラマ CD であったりっていうのは、大きいコンテンツ、ナレーションもそう。ナレーションなんてそれこそ、もうずっと続いてるもんだから、大きいものなんだけれども、やっぱそこにさ、その、アプリであったりとか、
うん、
2.5 次元の朗読劇であったりとか、うん、舞台であったりとか、うん、その、声優としてやる仕事の幅が広がっている分、なんかやっぱその自分が一番最初に憧れとしてこう選んだモチベーション理由みたいなのと、うん、今必要とされるものっていうのが、うん、やっぱ微妙に違うんだなって思ったりすることがあって、
うん、
今はそのまずそのアプリコンテンツっていうのがすごく
アプリは多いね、
主流になってきてるから、こうなんか一個の作品をがっつり作るっていうのがやっぱどうしても少なくなってきてるわけで、そうするとじゃあ僕たちが憧れた世界っていうのはちゃんと残っているのかとか思ったりする時があったりして、
うん、
まあでもそれでもね、なんかこう思い悩むというか、なんかこのままこう、なんて言ったらいいんだろうな、自分がやりたいことがじゃあ果たしてずっとやり続けていられるんだろうかとかね、
うん、
思ったりするんだけども、
まあね、世界は変わらずそこにありますけど、うん、時代は変わりますよ。
そう、変わっていく、うん。うん。でも、やっぱ、そんな中でも、仕事をしていくと、思うのは、なんだろう。一番の憧れはあるけれども、やっぱ、作品に関わるの超楽しいっていう話で、
うん、
確かにそれが大きいね。
うん、まずね。
うん。うん、
なんか最近自分ひねくれてるなと思うんだけど、好きな漫画買うじゃん、
うん、
その漫画家がアニメ化するじゃん、
うん、
自分がその中にいないじゃん、
うん、
って思うと、その以降の続刊を買わなくなるっていう。
わかる、わからん、わかる、うん、でも確かにね、そこの世界にいたいって思うのはものすごいあって、うん、だからやってるっていうのもあるし、
でさ、うん、その中に関わらずにずっと目の前通り過ぎていくとさ、つれえ、
そうだね、
つらいつらい、
う
ん、
そうだね、
もうね、なんかそうするとね、いや、ちょっと前まではいや、それでも見なきゃダメだって思って、
うん、
見てたんだけれども、うん、最近はいいって思って、
うん、
つらいなら見なくてもいい、
うん、
自分のやることはあんまり変わんない、関わった一つ一つの作品に一生懸命やるっていう風に思えるようになって、
うん、そうですね、うん、
やっぱりその僕が自分が出た作品は誰かの出たかった作品っていう風に思うと、う
ん、まあ、それもね、そうそうそう、うん、もちろんね、
そうなる、
うん、それこそ自分たちがやってることもやっぱ、うん、その自分もやりたかったって思ってる子たちが絶対いるから、うん、まあなんか、うん、もうそこら辺の比較をすると、じゃあ何ができるんだよってなるから、うん、僕はもうそこは気にしないって思ってんだけども、
うん、
でもひとまず今選ばれなかった自分に対してなんだろう、必要以上に苦しむことはやめたって思って、
うん、そうそうそう、うん、出会いだから、
うん、
全て、
うん、
ほんとね、うん、女の子も一緒、結局さ、
お、
お、うん、
結局さ、
うん、
いや、ガッキー可愛いなって、思ってるわけじゃん。
まあね。
みんなガッキー可愛いなって思ってるわけじゃん。
うんうんうん、
で、ガッキーのそばで仕事をしてたりとか、うん、まあ、それこそもともと学校で知り合いだったとか、なんかそういう人たちは近くでもうリアルに会って話している人たちで、
うんうん、
で、僕らは、まあ、憧れの対象として、あーって見てるわけじゃん。
うん、
で、あいいねって思いながら、でもどっかでは、うん、あわよくば、出会いたい、手に入れたいって思ったりしても、結局、誰かの無になったりとかして、あーっつって、
うん、
まあそうだよね、そりゃそうだよ、僕だって一回も一緒に仕事したことないし、会ったこともないんだから、うん、そりゃそうだよねって、うん、なった後に、しばらくこう、ちょっと、なんか、勝手に出演した気分になって、しばらくちょっと出演作見れないわ、みたいになったりする、そういうもんなんですよ。人。人ってそういうもんですよ。
まあまあまあ、まあ、
それこそだってさ、うん、もう世の中最近は少ないみたいだけど、結婚相手だって、たまたまその瞬間に、そのようにして出会って、そうなった人たちなわけで、言ったらさ、まあまあ、もしかしたらね、その人と結婚しなかったら別のもっと面白い人とかと結婚してたかもしれないし、
うんうん、
でもその人と出会わなければ今の幸せは手に入らなかったかもしれないしみたいなものなわけじゃない、
う
ん
う
ん、
そうね、
まあ、本当に一つ一つそのまあ憧れとか想像とか思うことはあるけど、実際の出会いもこの私の世界に存在したものとか、
うん、
そういうものが結果自分のまあ過去っていう概念においての全てになっていくわけですよ。
うん、
だから現実を生きる僕らはそっちであるしかるべきですよね。
本当に、うん、本当に見なきゃいけないこと、やんなきゃいけないことっていうのがちゃんとあって、うん、もうそれ以外はひとまず置いておく、
うん、
だってどうにもならないんだもん。
そうだよ、
ね、今自分がアニメに出られないっていうことはどうにもならないんだもん、うん、
ずっとさあーあーの子と付き合いたいなってタレントとかを見ながらさ、
うん
恋愛をしないでいたら結局誰とも出会わないわけで。
その通りだ。その通りだよ。
そうです
。その通りだよ。
そうだ。そういうわけですよ。まあだから中にはその子と出会うことにもう本当人生をかけて、
うん、
その人に近い世界に行く人もいるし。
そうだね。うん、それこそ憧れ、僕らの憧れもそれみたいなもん
ですよ。そう。でもぼんやり見ている人はぼんやり見ている人なわけで。
うんうんうん、
だから、いや全然もう行くなら行くで行ったらいいし、うん、まあそれこそさ、その、出会いたい人と出会うために行ってもなかなか出会えないけど他のたくさんの出会いがあったりとかして、
うん、
またどんどん人生が開けていくわけじゃん。
そうだね。
で、また、そうではなくて、まあ、憧れは憧れとして眺めながら、今、リアル、自分を生きる方を選んだ人だって、
うん、
結局、その憧れに縛られず、リアルを見て生きていたら、こっちにはこっちの、また、全く想像だにしない出会いがあって、それこそ、もっともっと、自分らしい楽しい人生がこうどんどん開けていったりするわけだから、
ね、趣味も充実するし現実も充実していくだろうしっていう
ことね。そうそうそう、だから片思いは全然すればいいけども、うん、結局その実現可能な片思いをしている場合ではなくて、うん、それはそれで憧れとして消化しておいて、
うん、
で自分の周りにいる人、自分が出会った人とか、うんうん、それこそねもう現実的に好きだなって、
うん、
付き合える人とかと恋愛をしたらいいわけだから、
うん、
自分にこうマイナスというか負荷がかかるのは一旦置いといて、
そうそうそうそう、
目の前のことをやろうっていう、
逃げちゃいけないこともあるけどね、
うん、
中には、
うん、
時には、
うん
う
ん、
まあそうやってそうやってやってきたなって振り返れるぐらい僕らまあ一生懸命必死にやってきた、ね、
うん、10年前だったらこんな話できないよ、
確かに、
うん、
もうね、ただの机上のくぐろんだってよ、10年前こんな話したら、何言ってんだこいつらってなってたと思う。
若造がみたいな。
だから、そう、その、本当に自分らの10年間っていうのを感じる10周年ですよ。
そうだね。
いろいろありまして、やってきましたよ。
はい。
うん。まあ、これからどうなるかわかりませんけどもね。
うん。
明日以降のことは何にもわからないから。
ほんとそう。
ほんとそう。
そうだよ。でも、この前ね、ふと思い立って、バックトゥーザフューチャーを、1、2、3を見たわけですよ。
はいはいはい。
で、まあまあ、それぞれ面白いんだけど、
うん、
あれが、1985年とかでしょ、
うん、
で、まあまあ、その当時、リアルタイムでは、ほぼ触れてないけども、 そこから子供の頃何回か見たりとかしたのをまた今見たら、感じ方が全然違くて、うん、あーって思うし、その、もう、ちっちゃい頃では気づけなかった面白いエピソードとか、まあ、ね、セリフとかいっぱい散りばめられててさ、あ、いいなって思うし、うん、で、やっぱ、あの、バックトゥザフューチャー3で、ジ・エンドを出す前に、一番最後、最終的に残していったのは、未来は白紙だから、今の君たちが作っていくんだよって言って終わっていくわけですよ。
う
ん。うん、つってね。あー、うーんって感じだよね。
うん、
結局、今から未来、僕は大好き、僕が自分で言って大好きな言葉なんだけど、今から未来を作っていく今、自分たちしかないわけですよ。
うん、
今頑張んなかったら未来は良い方向には変わらないかもしれないし。
そう
や
ね。
うん、今が必死です。
うん、
その通りだ。
本当にもう、明日以降のことなんか僕はもう人生全くわからない。白紙どころか。
うん、
真っ暗
あれつって見え、あれ白くないって。
真っ暗な紙は、うん、あの、金の文字が入るよ。金とか銀とか。
うまいこと言うね。
キラッキラしてるのが入るよ。
うん、どうかな。
あれ、
わかんないけど。いや、本当だから、どっちに転ぶかもわからないわけだから、もう今この瞬間から本気でやるしかないわけですよ。
そうだな。
本当にね、これは、その、プロジェクトワンサイズ、この3人の関係性だけにとどまらず、
うん、
この10年間でね、いろんなことがあって、今最近僕がすごく思ってるのは、
うん、
割と、結構、一歩踏み込んで、人と付き合うっていうのを最近やってて。
はいはいはい。
うん、
あの、この話、ただの真面目な話だな。
いいよ、しよう。大事大事。
そう。
ちょっと、あの、さっきのくだらない声優トークを編集カットできる。
切るの、うん、
あんこうの、はい、あんこう鍋のくだりを消せるように。
そうだね。あんこう鍋のくだりは消した方がいいね。うん、一回時が止まったからね。そう、だからあの、まあまあ、誰しもが、成長過程の中でもしかしたら、通ったり、または避けたりするところなのかなって思ってるんだけど、
うん、
まあ仕事で出会う人にしろ、まあおそらくプロジェクトワンサイズを始める頃にしろ、やっぱ、割と僕は、揉めるのが極端に嫌いなので、
うん
うん、揉めるのが好きなやつはいねえよ。
まあ言うたらことなかれ主義に近いですよ。
うん、
みんながなんとなくまあまあでいられる、ことを作ろうとか結構思うわけ、
うん
あまあ、それでもたまにねたまにこう大学のサークルの時とか、うん、ちょっと僕が頑張ったら先輩たちにすごい怒られたりとか結構いろいろと方向性の違いで揉めたりはしましたけど、でもやっぱこう、うん、とりあえずなんかまあ不要な争いはする必要ないじゃんって思うじゃん、
ね
うん、だからある程度の距離を置いたまんま、まあまあ、そう、その、友達止まりとかを結構作ってきた気がするわけですよ。だけど、その、まあそうだな、だから特にあったのは、アイドルマネージャーをしてた頃からかなって思うけど、
うん、
もう人間と人間で接することとか、お互いがお互いの人生に深く関わり合って仕事をしていく、今から未来をやっていくっていう関係性の中で、半端に距離を置いてる場合でもねえっていうのを感じたんだよね、
うんうん、
それもだから本当30前後ぐらいだからようやく見えたのかもしれないけど、あ、そっかって思って、なんか、うん、こう一歩踏み込まないと、まあそれこそこの仲間と呼べる人間みたいになったりできないし、
うん、
言ったらまあまあまあまあ、いやいやだけど、喧嘩別れするのもめ
ん
どくさいからって人と付き合ってても、割と自分がただ、こう、言ったら、自分の重りになるだけだなっていうのもあって、好きな人には一歩踏み込んで、好きだっていうぐらい、結構だから最近、 笠井さんなんか熱いっすねって言われること結構あるんだけど、でも本気で人と付き合って、でそれこそ誰かと一緒に仕事をしてることだったら、うん、これだったらやっぱこうなった方がいいと思うっていう意見を結構出すようになってて、で、もう反面、この人とは正直無理だわって思ったら、すっぱり距離を置くっていう。無理だってもうこの人とやりとりしてるだけで疲れてるもん僕がって思って。っていうのをね、結構、だからその本気で人と付き合う、一歩踏み込んでみたりするっていうのを結構最近やってるんだよね。
うん。
なんか本当に、本当に大切なものは大切にしたいし、大切なものではないのに自分が持ってなきゃいけないってこともねえなっていうところもちょっと覚えて、整理整頓じゃないですけど、いらねえって思ったら捨てちゃうっていう。そういう、なんかこう、集中の仕方を結構しててね。
うん、何が、どれが、全部が全部、こう、抱えてても、自分がテンパるだけで。
そうそう、なんか抱えきれなくなって、本当に大切なものも取りこぼしてしまうこともあるわけですよ。
うん。
うん、で本当、そう、僕らなんてさ、その、ね、いわゆる一般の立派、半端な世界の人とは半端な距離を置いて別の世界を生きている僕らなわけで、なんかさ、したらもういいじゃないの、アウトローだって。
まあまあ、
普通の人はこうしていますよっていうところと別の道を歩いている自覚あってやってるから。
いや、今更普通の人の話をされましても。
そう。
そうやね。
そう。うん、それこそ、そう、極端にね。普通の人がやるべきことはできないかもしれないけど、うん、普通の人ができないことをやってみせるようなことを選んでますよってことなんで、うん、もうちょっとこう、本当割と自信を持って、まあ、ダメならダメでちゃんと自覚もし、自分で誇れるところは誇れるところで自覚もし、うん、そして自分を信じて、自分の正義を持ってさ、これが大事って思ったものを全力で大事にしたいし、
うん、
うん、だ本当にそう、だ喧嘩にもなるよ。正義のぶつかり合いに相手が答えてくれればこそ喧嘩にもなる、
うん、
なんか絶対こうなった方がいいって出すと、まあ少し角度が違えば違う、こうした方がいいっていうものが返ってきたりもするわけ。今までの僕だったら、ああ、じゃあまあまあまあまあ、間を取ってこうしましょうとか、受け流したりする。まあその方法も多分、年齢とか立場とかで選ぶべき方法だっても多分するんだけど、
そうね。
そう。だけど、今は僕だったら、じゃあとことん話しましょうって。それこそ相手と自分が何が違うかもちゃんと話した上で、お互い納得できる本当の正義を貫けるようにしたいって思ったりする。
うん、
そんな33歳冬を迎えたんだよ、
うん、
で特にね、そう、6月から中澤雅人もフリーランスと
そうだよ、
こうタッグを組んで、それこそ本当2人で、1つの仕事をどのように進めていくかをこう話し合いながらやると、
うん、
まあ、全然こう僕の立場、僕のこれまでの経験から思うことと中澤さんの立場、中澤さんのこれまでやってきたことと考えることがこう違うところもあるわけですよね。
うん、
だからなんでそうなんのって結構素直に聞くようになって、
うん、
こう、まあ今までの普通の、まあなんて言うんだろう、従業員感覚で言うと、あ、じゃあもう中澤さんの決めた通りでいいですみたいな感じで流しちゃうこともできたんだけど、うん、ちょっとわかんねえなって思うところは、うん、え、なんでこうなってる、なんでなんでって、
うん、
素直に自分が分かんないことは聞くし、
うん、そうやってね、僕でもやっぱ そこそこに、うん、思うところがあったり経験であったりとか、こうした方がいいんだろうなと思うことがだんだん確立してきてるから、
うん、
それなりの答えで返して、
う
ん、
そうそうそう、
で、あ、言ってる間に、あ、これ僕ただの杞憂だなって思って、うん、確かにカセヤの方にした方が絶対シンプルだっていうことになったりもするのがあるし、
うん、そう、本当ね、10年前は憧れ妄想であった、
うん、
二人で仕事をするとかっていうのも今ちょっとやってみて、
うん、
面白いな、人生は面白いなって思うよ。うん、
確かに何があるかわからない、何が起こるかわからない、
10年前僕の仕事を手伝ってもらうとか想像もつかんかったわ
そうね、うん、あそれこそね、うん、あのね、うん、あこれは一種だから本気の感想だから、うん、もしかしたら誰かをディスることになるかもしれないけど、うん、僕は真剣に考えた上で答えるけど、うん、10年前の中澤さんは今で言う本当にしょうもない新人憧れてるだけのアイドル子みたいなやつだ、
うん、
なんかやりたいことをやりたいようにやりたくて、うん
はいはいはい、
運営サイドの意見よりもなんかだって自分はこうしたいんだもんしか言わない、で結局失敗したらなんで面倒見てくれないんですかっていうお前運営のこと舐めてんのかバカ野郎っつって、こっちはそれを知ってたのにお前言うこと聞かなかっただろうみたいな、そういうダメなアイドルもたまにいるのね。僕は関わってないですよそういうことは。僕が見ているアイドルの子はみんないい子だけどでもそうたまにいるわけですよ。
そうね、
でなんか
聞いたりするよそういうの、
なんでそうなるのかなって思う子結構いるけど、まあ、言ったら僕が今そういうアイドルの子を見て動揺しないのは10年前とかの中澤さんとか平井さんとかを見てて体勢があるからなのかもしれない。
あるかもね。
まあ、だからその頃はその頃でまっすぐ見てたから、そう、やりたいっていうことに、もうただ一直線に向かっている人たちっていう気持ちも分かって、だからその頃はその頃でその子たちの気持ちも分かるし、でも一周してだから、うん、そう、あの頃の僕らを見てた10年後の大人たちがこういう風に思ってたんだっていうのを今一周してちゃんと分かるようになってて、
うん、
だから本当なんか運命みたいなものすら感じる、
うん、
今までのいろんなことがあったからこそ、そう今があるし、ちょっと前のアイドルっていう、まあ、新人これからやりたい子たちを見るっていう仕事もしてたし、でその前で言ったらそのアイドルの会社を立てた社長と全然前に僕がその会社の社長にお世話になってた会社員をやってたっていう、なんかいろんなことがつながってつながって今に至るから、
うん、
うん、感慨深いリアルに感慨深い、
感慨深い、
うん、10年だよ。いただいたコメントとかメッセージにも
いっぱいね、お礼があったり、ね、
うん、でも本当ね、まあだから僕は今までそんなに実感なかったけど、自分たちがやってきたことだから、うん、でも本当ここまで話したら、リスナーさんファンの方々が言ってくれる10年やってるってすごいっすねっていう言葉もそうだねって思う。
そうね、
本当全部の感情が今ここに出てるから、うん、なんかどんどん矛盾してもいいやって思って喋るけど、自分らがやってきた10年は割とあっという間な感じもあって、うん、一生懸命一生懸命その時その瞬間を生きてたら10年経ちましたね、ああ経ったんだね、うん、って感じはある。
そうだね、
だけどやっぱ10年だなっていう気持ちもあって、
うん、
そうなんかね、まあ、僕らほら謙虚病だからさ、うん、すごいですねすごいですねって言われると、いやいやいや、そんなとんでもないとんでもないっつってそんなこともないんですよってなっちゃうけど、改めて考えるとすごいですねって言われてもおかしくないのかもしれないぐらいの10年間を過ごしてきたのかもしれないとも思う、うんうん、ありがとう
何ぼそっとぼそっとつぶやいて、
ちょっとね、うん、まあそんなわけで、そうそう、どっかで言おうと思ってたんだけど、
うん、
まあおそらく先週ぐらい、これを聞いている方々は先週ぐらいになりますが、プロジェクトワンサイズの10周年を記念したテーマソング「ワンモアスマイル」を出しまして、
はい、
はいはい、
で本当にその歌詞の中にたくさんのこれまでとかこれからとかの思いを込めて書いて、そして歌ってリリースしました、
はい、
うん、
もっとたくさんの人に聞いてもらって、うん、本当ね、僕の中でちょっと引っかかりでもあったわけですよ。なんかね、長いこと、まあ、10年間ずっとファンの人はもうおそらくいないんだけどでも何年も 僕らがまだまだくすぶっている頃からずっと聞いて応援してくれているファンの方々もきっといて、で最近聞いたファン、知って聞いてくださってるファンの方もいて、でなんかこうもうね、それこそ本当ありがたいことにもっと前から知っていたかったとかさ言ってくれる人もいるけど、いいのいいの、もう本当に
そうそうそう、
まあ話したようにその瞬間その出会いだから、うん、今出会ったことには多分今出会った意味があるし、うん、うん、そう、昔から出会ったのはその時にその瞬間出会いがあったんだなっていう話で、もう差とかじゃないから、うん、だからまあ過去もものすごく今を形作る上でとても大事だけど、これから先もっともっとたくさん笑っていけるといいね。うん、本当激動の時代を生きてるんで、どんなことがこれからあるかどうか分かりませんけど、どんなことがあってもまあ楽しく一緒に笑っていられたらいいねなんて思って、うん、ワンモアスマイル書いてるんで、
うん、
もう今回たくさんの人が知って聞いてもらって、でこれからの本当になんか仕事だったり学生だったり、もしかしたらだから学生が仕事について大人になっていく過程だったり、いろんな時にいろんなタイミングでいろんな人に聞いてもらって、
うん、
とにかく楽しく行こうよ笑って行こうよみたいになれたらいいなって思うんで、
うん、
延々聞いてください。僕だってっていうのをね、そう、そのファンの方リスナーの方に無理強いしてたら良くないなっていうのがあったから、うんうんうんうん、本当に僕リリース前からほぼ毎日なんか何十回ぐらいずっとリピートで僕が聞いてんの。で、うん、リリースのタイミングでも言ったけど、僕は本当100回聞いても飽きない曲を作ったっていう自信があった、うん、だから実際100回を超えるぐらい聞いてみてもいいやって思って、
うん、
多分もう再生回数的にはあの3バージョンあるけど、
うん、
3バージョン合わせておそらくもうそろそろ1000回到達するぐらい。だって、ま、基本的に毎日作業してる時とかずーっとその作業をリピートしてるから、
うん、
で本当にちょっと無音になってね、でちょっと落ち着いてぼーっとしてたらちょっと気分が落ち込んできちゃって、あ気分落ち込んできちゃったな、ワンマスまで聞こうっつってずーっと一人で聞いても多分割と飽きない曲なったと思うんで、
うん、
本当、うん、もうで音楽なんでね、一回購入して聴き始めたらもうみんなにとってのまあ小粒だろうが手に入った宝石のかけらみたいなものになってもらえれば減っていくことはないんで、
うん、
もう何十回何千回何万回と楽しんでもらえたらいいなって思いますよ。
聞いてください。
それでは聞いてください、プロジェクトワンサイズでワンモアスマイル。近くて
そう、そういう
普通にリスナーの
曲紹介だ
よね。そう、あ、そんな。
でこれからは本当このプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶりのオープニングエンディングで、テーマソングとして使っていきますので、どんどん馴染んで楽しんでもらえたらと思います。さてさて、そんなわけで締めていきますが、はい、平井さんもね、
うん、
ただ遊びに来ただけじゃさ、僕らもほらもうお返しができない。もう何せフェザードの平井さんが
そう
ケーキを持ってまで
何
お祝いに来て行きますよって。
いやそりゃもちろんですよ、
まあ、僕らがオファーかけたからだけど来てくれたわけだから。やっぱね、せっかくだからそのちゃんとこのポッドキャストを聞いてくださっている方へメッセージを届けるというそういう時間でお返しをさせていただきたい。
はい、
だから何かきっと告知も用意しているだろうから、うん、きっと告知も用意しているだろうから、ここで告知をしていきましょう。
はい、あ、じゃあちょっとお言葉に甘えまして、平井正幸12月にこちらの公演に出演します。劇的表現集団名残夢地獄鏡、こちらの公演にお邪魔します。芥川龍之介さんの作品、地獄編をモチーフとした舞台です、
うん、
平井はあのそこに登場する絵師義秀を演じる予定です。まあ、詳しくはそうですね、平井のツイッターなり、もしくはブログを見てくだされば詳しいことが載ってます。12月の10日土曜日2回公演ですね。はい、ぜひ、絶賛チケットを予約受付中ですので、ぜひぜひ皆様見に来てくださいませ、
ね、ツイッターであんこって検索すると平井さんが
そうそうそう。
大体。
大体出る。
大体平井。
大体出る。
なわけあるかい。でもあんこなんてビッグワードでは出てこないわ。
いや、出るんじゃない？
いや、ね、フォローしている人とかは出る。
あ、そっかそっか。
うん、あの、全く知らない人があんこって入れたら、うん、普通にあんこの、
あんこの画
像が。あんこのつぶやき画像がいっぱい出てくるから。
まあ、その中をこう、延々探してもらえれば。
で、アルファベットで、それ暇っつってね。うん、
それ暇、あの、それは平井正幸のブログやと思いますの略でね。
うん。
それ暇で、やってますんで。
そう。
はい。
ツイッター、それ暇で。
はい、
あとはまあまあまあ、あのプロジェクトワンサイズのウェブサイトのリンク集の中に平井さんへのリンクもありますし、まあたまに僕が思いついたように平井さんのやつをリツイートしたりもしますし、
うんうん、
全然いくらでもどのようにでも
ぜひぜひ
飛んでいけるので、つながってください、
はい、よろしくお願いします。
以上、平井正幸さんでした。
どうもです
。
まだエンディングありますけど、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージやコネクト投稿など随時お待ちしています。ギリギリセーフだった？
うん、オッケ
ー。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は11月21日月曜日です。以上、今回のお相手も誰からいこうかな。じゃあ中澤さんから振っていこう。
お、10年前とある喫茶店でこの3人が集まって、ラジオをやることになって、その時にコーヒーと確かチョコレートケーキだったか甘いものと一緒に食べてて、今こうして今日 お祝いの10周年と書かれた、ケーキを食べながらコーヒーを飲みながらやってることは変わんないんだけれども、時の流れを感じます。中澤雅智と、
この間夏にあったテンスアニバーサリーの階段に貼られていた写真をずっと見返していて、あー、やっぱり10年って長いようで短いようで長いなってひしひしと実感しました。平井正幸と、
まあ本当に今回はもう記念だって思って、まあ、新しい構成にしたのもあって、散々しゃべくり倒していろんなことを思っていろんなことを言ってきましたけど、まあ、この時間の流れを経て今本当にすごく尿意を感じてます。これが終わったらすぐトイレに行きます。アルビノエンターテイナー加瀬浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
平井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。